こんにちは、龍崎です。
河合です。
斉藤です。
庭のあラジオがゲストを迎えてお送りする収録イベント、庭のあラジオトークトゥゲザー。クラフトと美味しいものが大好きな庭のあ実行委員が、ちょっと強めな千葉愛を語りつつ、ゲストと語り合います。第2回目となる今回は、今年開催された庭の輪2023の庭の輪特別展示室と庭の輪休憩室として千葉県野田市のつながりを集めたポップアップストアとして出展してくださった野田の輪の中から CB パックの柿の木さん、海野の海老原さん、ミノル屋の店主山田さん、喫茶担当金子さんをゲストに迎え、庭の輪実行委員として、庭の輪特別展示室、庭の輪休憩室のコーディネートの担当と出展もされていたレコード、斉藤さんと共にお話を進めていきます。それでは早速お話を伺っていきたいと思います。まずは簡単に自己紹介をお願いできますか。ではまずは、CB パックの柿木さんからお願いします。
はい。CB パックの柿の木と申します。CB パックというお店は、千葉県にゆかりのあるものだけを取り扱っているギフトショップになります。お店が千葉県の野田市。
野田市ではどれぐらいやられてるか、ね、
お店は1年半ぐらい。
その前にはあれですよね。鎌ヶ谷。
鎌ヶ谷。
鎌
ヶ
谷。
はい。鎌ヶ谷から移転して野田市。
こちらではどれぐらい？
鎌ヶ谷で3年半ぐらい。年弱ぐらい
だ。でも CB パックっていうお店は、その移転したのも含めて、全部で4年ぐらいです
か、ね、4年、5年ぐらい。5年ぐらい。そうですね、はい。
わかりました。じゃあちょっとまあ、いろいろ、ここら辺のね、話も後でしたいなと思うんですけど、とりあえずじゃあ次、海野の海老原さん。
はい。海野の海老原です。料理をやってるんですが、まあ、どんな料理かと聞かれて、最近は日本料理というふうに答えるようになりました。で、現在は曲がりで、墨田区と、野田市で、営業しています。ですね。日本の食材、特に野菜を、メインに使って料理をやっています。
はい。ありがとうございます。じゃあ次、ミノル屋の、これは、山田さんの方からよろしいですか。
はい、
お願いします。
ミノル屋の山田と申します。野田で、農家をやりながら、古民家で喫茶を営んでおります。
はい、ありがとうございます。はい。で、今日は実は、このミノル屋さんで、に集まって、ちょっと収録をさせていただいてるんですけど、特別に、ね、特別なのかな、特別言っちゃっていいんですかね、うん、メニューを、いろいろ用意していただいて、ちょっと今みんなで食べながら、ちょっと、やってるんですけど、どうですか、みほさん。では、まず簡単に、今日用意していただいた、メニューの説明とかをしていただくことでできます。うんうん、
はい、じゃあ、みのる屋さんの。
はい。喫茶担当の金子さん、うん。
はい、よろしくお願いします。
皆さんでも金子さんってお呼びしてないんですよね。
はい。
なおみさん？
なおみちゃんと。
なおみちゃん。
はい、ここからは。はい。なおみさん。
はい。はい、今日特別に、一口サイズでいろいろ楽しんでもらえるように、ご用意させていただいていて、ぬるやは、焼き芋がメインとしてスイーツ作ってるんですが、お砂糖を基本的に控えたりとか、使わなかったりっていうようなスイーツで仕上げています。焼き芋本来の甘さを楽しんでもらえるように、今日は焼き芋のタルトと、スイートポテト、あと焼き芋のプリンと、焼き芋ソフトクリーム、あと今、夏季限定で、今月でちょっと終わっちゃうんですけど、枝豆タルトを皆さんに食べていただいてます。はい、以上です。
ありがとうございます。
この、農家をやりつつってことは、この、もちろんこの、お芋を作っていらっしゃる。
そうですね。そこを作ってって形で。
1年間通して、はい、すごい基本的なこと聞くんですけど、はい、さつまいもって、はい、取れるんですか？
あ、さつまいも大体10月の頭ぐらいから収穫で、うん、ですね、うんうん、10月、大体10月いっぱいが収穫で、そこから収穫したお芋をすぐさつまいもって焼き芋とかにしても甘くないので、貯蔵する。貯蔵してから大体2ヶ月ぐらい貯蔵すると甘みが増すので、そうすると大体12月ぐらいから、このお芋が甘くなるので、うちとしては焼き芋を提供させていただいております。
へぇー。ね、美味しいね。
うまい。
こんなに芋尽くしケーキ食べたことない。
これ普段、ある、普段、あるメニューなんですね。
あ、そうです、ね。
それぞれは。
はい、うん。一番人気とかあるんですか？
一番人気は、やっぱり焼き芋サンデー。うん、で、今日はソフトクリーム。
うんうん。
で、お出しさせて、出させていただいてるんですけど、下に、お砂糖を使わない無糖のコーヒーゼリーを忍ばせていて、さっぱり食べ終わるように
するん
ですが、コーヒー苦手な方だと玄米フレークとか、うんうん、本当にお芋をいろいろ楽しんでもらいながら、食感も楽しんでもらえるようなメニューになっています。
さつまいもの種類って何種類とかあるんですか？
あ、そうですね。焼き芋にすると昔ながらのホクホクしたお芋と、あと今だとねっとりとしたお芋で、うん、品種が違うんですよ。うん、で、うちはねっとりとしたお芋の方を使用しておりまして、そっちの方が糖度が高いので、うん、こういうスイーツとかにした時に砂糖をなるべく使わず、はい、仕上げられるので、そっちをメインにやっております。
はい、でこれ料理やってる身からすると、はい、やっぱりこの熟成させてるっていうのが、やっぱり美味しくて、スーパーで買ってきたさつまいもよりも、確実に美味しいのと、サンデーに刺さっていた、
チップス
、はい、もう、普通に買ってきた芋を揚げても美味しいんですけど、ああいう甘さは出ないんですよ。なので、そこはやっぱり熟成させてるからこその芋だったり。あとなんか、そのいい部分をこれに使って、これを揚げるみたいな、無駄のなく使ってるんですよね。
そうですね。芋をやっぱりちょっと焦げちゃったりとか、自然のものなので、ちょっと硬かったりとか、みのるさんが、こだわって、これはちょっとお客様にお出しできないっていうものでも十分に美味しいものもあるので、それをスイーツに活かしたりとか、フードロスと言ったらちょっとかっこよすぎるかもしれないんですけど、そういう部分を少し気にして、そうやっています。
山田みのるさんなんですか？
あ、そうです。
ああ、
それで。はい。
じゃあ、ちょっと次の質問行こうかなと思うんですけど、
はい、
次、千葉、もしくは野田に住んでどれぐらいになりますかっていう質問なんですけど、じゃあ、福野さん、どうです
か？僕は野田出身でも、野田に住んでるわけでも、今はなくて、船橋に住んでますね。
はい。
はい、船橋から通ってるっていう状
況。うん、ずっとですか？
ずっとですね、はい。店始めてから。
生まれてからというか。
生まれてから、僕は、はい、高校卒業までは、千葉の木更津出身なので、木更津で、育ったんです、ね。そこから東京に行って、
なるほど。
そうですね。で、戻ってきたっていう感じで、はい。
なんか戻ってきた理由はあるんですか？
戻ってきた理由は、お店を始めるために戻ってきた。
あ、じゃあ、CB パックを始めるために
始めるために戻って。
千葉に戻って。
そうですね、はい。
わかりました。では、海原さん。
僕は、生まれも育ちも野田で、仕事の関係で横浜に住んでたりとかしたんですけど、子供が生まれたタイミングで、実家の近くの野田にまた帰ってきて、という感じなので、基本的にはずっと野田です。
わかりました。
はい。
じゃあ、みのるやさんは、山田さん。
あ、はい。僕も生まれも育ちも野田で、はい、もう、ちょっと1、2年ちょっと専門学校の時に離れたぐらいで、はい、もうずっとここに住んでて、もうこの実家がすぐそばなので、はい、この店はいつも中学校の時、通学路で、 通ってた、はい、道でもあります。はい。
かなこさん、どうですか？
はい、私も野田で、ゴルフ場に囲まれたところから、小学校の時は1時間ぐらいかけて歩いて、小学校に行くような。
1時間？
はい。へ、はい、そういう環境で、
小1でもそれって通えるもんなんですか？
そう。結構危ない道ではなくて、まあ親は先生に相談とかはしてたんですけど、うん、
いやー、なんでこういう質問をしたかっていうとですね、皆さん千葉にゆかりがある、ありそうなんで、あれなんですけど、あの次の質問がまあ、野田の魅力って何ですかっていう質問になるんですよね。まあ野田、まあ千葉でもいいですけど、その辺教えていただけたらなと思ってるんですけど、じゃあ、徳松さんいかがですか？
はい。野田の魅力。
はい。
野田の魅力は、表現が正しいかわからないんですけど、あんまり開ききってないというか、お店が、正しいお店がたくさんできるっていうわけではなくて、なんか昔ながらの建物とかが、古い建物とかが残ってるのが魅力なんじゃないかなっていう思います。
じゃあ、すみません。
わー、まず、あの、野田を出るまでは、あんまり何もないなって思ってたんですけど。うん、最初の印象はそうです。何もない場所で。キッコーマンしかないみたいな。で、野田を一回出て、戻ってきた。で、あと、まあ、こう、墨田区と、今、ここ野田とで、両方で、曲がりで営業すると、やっぱり違いっていうのは見えてきてて。うん、で、まあ、魅力としては、やっぱ、東京って、あの、空襲で、建物が焼けて、一回全部さら地になってるので、うん、やっぱり新しい建物が多いんですね。墨田区はまあそれでも残ってる方なんですけど。でも野田ってそういうのがないので、やっぱり古い建物が残ってるっていうのはすごく魅力だなと思いますね。で、あとは、自分のその料理を出す上で、BGM だったりとかを考えていく上で、うん、まあ自分の原風景って何だろうって考えていくと、ちょっと行くとやっぱり、田んぼがあったりとか、カエルの鳴き声が聞こえたりとか、それってやっぱり東京だとなかったり、横浜でも全然ないことだったりしたので、うん、僕はそれをずっと聞いてきたんだなっていうのを、だんだん気づいてきて、
うん、
で、まあ、サウンドトラックにもそれを入れるようになってきて、カエルの鳴き声だったりとかっていうのを入れるようになってきたので、まあそういう部分が魅力なのかなと思ってます。はい。
はい、そういう、お店で流れる音楽を自分で作られてるんですか？
はい、いずれは作りたいと思ってるんですけど、うん、今は、その高木正和が、マージナリアっていうシリーズが、自然の音にピアノを乗せてる曲を、上げてるので、それを BGM にしてます、
は
い。結構それが、野田の、なんでしょう。自分が思い浮かべる野田っていうところに結構近い部分があるので、それを流してます。はい。
では、山田さん。あ、じゃあ、ナオミさん、ごめ
んなさい。私もやっぱり都内に勤めたりとかしてると、やっぱり、ちょっと空見上げた時とかに、ビルがすごいいっぱいあるんですけど、野田ってやっぱり高い建物があまりないので、星が綺麗に見えるなとか、月が綺麗に見えるなっていうのは、なんか、ちょっと癒しになったりとか。あとは、やっぱり今ここにいる環境だと、なんか、人があったかいみたいなところもたくさんあるかなって思って、まあ、今日もご縁があって、こういうふうに集まるっていう、まあ、すごくなんかいい空間だなと思います
。斉藤さんどうですか？
え？いやいやいや、君たちなんか忘れてない？何の魅力でしょ？あれじゃない、旧中村商店って。
いや、まあ、せっかくなんで、その、旧中村商店の、中村商店についてもちょっと、紹介いただけますか。
まあ、庭のアフリークのリスナーの皆さんだったら、うっすらなんか覚えてるかもしれないですけど、まあ、遡ること、あれは何でしたっけ？庭のはテレビ？
はい、庭のはテレビ。
はい。
うん、
で、某木工作家の、まあ、斎藤っていう人が、なんかね、廃墟みたいなところで、 なんかいろいろ説明してた、あの、映像があったんですよね。
はい。
まあ、そっから始まったんだかどうだか、まあ、それは置いといて。まあ、それが遡ること何年前でしたっけ？
それは20年？
え、20年？あ、違う違う。
2020年。
2020年。だから3年前ぐらいですか？
うん。
で、まあ、今ね、まあ、そこが、なんだか、野田のホットスポットになってるらしいっていう。そこにね、なんか、イケてる千葉のギフトショップだったりとか、なんかイケてる、なんか飲食店だったりとか、入ってるらしいんです。
そうだ。
うん。
この間行った。
あ！そこです。そこです。
お花屋さんの隣にあったり。
そうなんですよ。花屋があったりとか、うん、なんかそこで木削ってる人がいたりだったりとか、
そうだった。
そうです。するらしいんですよね。
僕ちょっと行ったことまだないんですけど、
あ、はい、
あの場所としては、はい、あの、なんていうんですかね、古い、あの、商店があった建物を、
うん。そうなんですよね。
使って、
そうそうそうそう。まあ、あの、古い商家の建物を、そこを、まあ、お店として活用したりとか、あとは、レトロな建物があって、まあ、そこを、まあ、使う。まあ、リノベーションして使ったりとか、倉庫がお花屋さんになってたりとか、まあ、そんな感じで、あの、複合的なお店だったりが集まっているところであります。
うん、まあ、CB パックがそこに入っていて、で、海野もそこで。
そうですね、あの、そこにシェアキッチンが入っていて、人回っているシェアキッチンがあるんですけど、あそこを借りて、海野が営業している。
どのぐらいの、こう、スパンというか、ルーティンでやってるんですか？
海野は、今は、隔週で、なので、月2回か3回か、やってます。はい。まあ、2週、3週。
それは何かチェックできるとかあるんですか？
まあ、いとまの、インスタグラムで、カレンダーで、この週、とかこの日は、誰がやってますって告知しているのと、うん、まあ、僕は海野で、この週は、まあ、野田の二玉ですと、この週は隅田ですっていう、
うん、
まあ、発信をしているので、それぞれ見てもらえたりとか、すると、そうですね。二玉を借りてる方も今、最近、あの、食堂の木さんという方も新しく入って、まあ、今、各種でやってたりするので、まあ、ちょっと見てもらえると、じゃあ、同じ二玉でも全然違う営業形態でやってるので、うん、同じ場所を使って全然違うアプローチをしてたりするから、うん、これはちょっと面白いかな。はい。私、まあ、これから借りたい方とか、あの、野田で何かこう、実験的に料理を作ってみたい、うん、もしくはホームパーティーをしてみたいとか、っていう方は、まあ、こういう場所があるよって知ってもらえると、今までシェアキッチンっていうのは、都内ではだんだん増えてきてるけど、
うん、
やっぱりこう、地方だとまだ、あの、認知がされてない方だったりするので、うん、これから面白いのかなと思いますね。うん、はい。
この間行った時は行けなかったから見れなかったんですけど、はい、あの、中庭があって、
はい、
和室っていうか、
その、はい、
ところが、何席ぐらいあるお店になってるんですか？座敷？
5、6テーブル。はい、座敷になっていて、テーブルは、まあ5、6テーブルあるので、うん、まあ、席数で言うと10席から12席ぐらいは取れるのかなと思います、うん。結構広いと思います。はい。
うん、
行くときはやっぱ予約した方がいい感じですか？
まあ、波があるので、ですけど、予約しなくても全然、あの、OK ですとはしていて、ただ、予約も、多分大体の方は予約も受けてるので、うん、予約してもらえる方がスムーズだなと思います、ね、うん。あの、結構、茨城とか埼玉から来られるお客様も多いので、うん、まあ、土地柄。なので、せっかく来てもらって待たせる。しまうとか、まあ、売り切れっていう可能性もなくはないので、予約してもらえた方が確実ではありますけど、まあ、たまたま取り掛かって看板出てるなと思って入ってもらえるっていうのは全然僕らとしても嬉しいので、ここはあの、気軽に来てほしいなと
思います。中村商店は、さっきちょっと、海老原さんが言ってましたけど、
はい、
一緒にやる仲間みたいなの募集していればいい感じですか？
そうですね。なんていうの、例えば部屋とか建物とかスペースに関しては、もう結構 埋まりつつあるので、継続的にっていうかずっとっていうよりは、その、日ごとだったりとか、なんかの展示会だったり、イベントっていう部分での、部屋貸しというか、まあそういうところには、まあ柔軟に対応できるかなっていうところがあるんで、まあそれも合わせて、ご相談いただいて。インスタグラムがあるので、そこからのメッセージも、はい、大丈夫ですし、はい。
で、そのインスタグラムは、旧中村家っていうのであるの？
そうです、あります。うん。旧中村商店のアカウントがあるから、まあそれをチェックしてもらえると、嬉しいな。
みんなそれ見ないで野田行ってますか？
え？
まあね、それぞれのお店のアカウントもあるんで、まあそっちをチェックする。
あ、そうなの、そうなの。うん、そう、個々の、
はい、
インスタをちゃんとフォローしているんでございます。その中村商店の、が、単体で、単体っていうか、があるとは知らなかった。
ああ、そうなんです、うん。まだまだね、これからのところなんで。これ、このラジオをきっかけに、飛躍したいなと。
そこまででもないんだよね。
じゃあ次に、それぞれ、現在の営みというか、まあ、活動をすることになったきっかけとかがあれば、教えていただきたいんですけど、うん、まずじゃあ、かきむさん。
はい。きっかけとなるのは、大学に行くことになって東京の大学に行ってたんですけど、その時に、まあ、いろんな地方から、出身の人が集まってくるので、そういう人たちと話してるときに、まあ、沖縄だったり、北海道だったり、大阪とかの出身の人たちと話してると、うん、なんですかね。その自分の地元の美味しいものとか、旅行行くんだったら、じゃあここは行った方がいいよ、みたいな。そういう話を、まあ、お盆とかお正月の後によく聞いてたんですよね。まあ、バーベキューするってなったら、この名古屋の人だったら、このソース持ってきたから、これみんな使って、みたいな、
うん。
そういうのがあって、それを自分の出身地の千葉県、に置き換えたときに、全くそれができてないなというか、まあ学生のときに、そのおすすめできる調味料というか、食べ物もないし、ここ行った方がいいよってなんか強くおすすめする、お店とかが知らなかったので、それは何かもったいないことをしてるんじゃないのかなっていうふうに思って、それが自分だけじゃないのかもしれないっていうので、お店にすることによって、なんですかね、そこで紹介をして、そこから実際にお店だったりとか、お取り寄せだったりとかで、自分の出身地だったり住んでる県のことを知ったらもう、楽しいんじゃないのかなっていうのがきっかけです。
結構こう手の内を明かすことになっちゃうかもしれないんで、言いづらいかったらいいんですけど、はい、その千葉に関わるものを集めてこう紹介してるショップのコンセプトじゃないですか。
はい、
その新しいものとかでどうやってこうチェックしてるんですか。
新しいものはそんなにまあもちろん情報は取りに行くんですけども、やっぱりお店始めるまで5年ぐらいあったので、うん、その時にも割と何百って集めておいて、そこから今お店を始めて、そこからなんですか、お出しじゃないですけど。
うん、
よし、今、お願いしよう、みたいな。ので、引き出し分けて出してきてるっていうのが、割と多かったりするので。でその時はやっぱり、東京に住んでたので、うん、Facebook とかで、情報を取ってたって感じです、うんうん、はい。
まだまだあるんですか、この、自分のお店で紹介したいけど。
はい。まだそうですね。もう、尽きないぐらいです。
ああ、ね。わかりました。じゃあ、ゆびさん。
そうですね。遡っちゃうんですけど、僕はずっと音楽、バンドをやってきたので、今もやっているんですが、バンドをやっていく中で、物を作っていくっていうのが、自分は好きなんだなということにだんだん気づいてきて。でまあ、音楽って、ライブが好きな人もいれば、楽器が好きな人もいれば、レコーディングが好きな人も、結構タイプ分かれると思うんですよ。カメラでも写真を撮る行為が好きな人もいれば、機材が好きな人もいればっていう。あと、被写体とのコミュニケーションが好きって人もいるので、その中で僕は作っていくっていう部分にすごく
なんかこう、充足感を得るんだなっていうことに気づいてきたので、まあ、でも、まあ音楽やりながら、それをやるための、収入源として飲食店っていうのを選んできたんですけど、でまあ飲食もやっぱり、サービスする部分と、仕込みっていう部分とで分かれてくると思うんですけど、その中で仕込みっていう部分に自分はすごく満足感を得るっていうことにだんだん気づいてきて、なので、作るっていう部分が好きだっていうことに気づいてきて、で、ただ、だんだん年齢が上がっていくと、職が、役割がマネジメントとか、そっちにどうしてもなっていってしまって、で、だんだん自分が作るよりも、自分がマネジメントして、それをスタッフに作ってもらうっていうことが増えていく中で、まあ、自分がメニュー開発として考えたメニューをスタッフに作ってもらわなきゃいけなくなってくると、自分が思った形と違う形でお客様に伝わってしまうとか、うん、まあ、作ったものを、じゃあお客様のテーブルに置くっていう部分も、やっぱりどう置くかで、その印象って変わってくるので、そこを人に任せなきゃいけないという部分が、いや、そうじゃないんだよなっていう、でも、やっぱり誰かを思い通りに動かすってことはできないっていうのに、だんだん気づいてくるので、そこに、なんとなくフラストレーションを感じるようになってきて、うん、でもじゃあ、自分はマネジメントは向いてないっていうことに気づいたので、自分が作るっていう部分に専念できる仕事をしたいなと思うようになってきて、で、じゃあ一旦もう最小の一人っていう形で全部自分がやれる形をやろうと思って、まあ、最初は、イベントの出展だったりとか、山形で、ハノネっていう、花の作家をやっている子、のワークショップに料理を出させてもらうみたいな形でやったりもしたんですけど、そこからだんだん曲がりっていう形で料理をやるっていう風になって、でまあやっていく中で、まあ料理の部分は、まあスパイス系もやったりとか、まあ昔はコーヒーの焙煎もやったりしたし、まあカフェっていう形もいろいろ模索していく中で、自分はパスタも普段は作ったりもするけど、自分がお客さんに届ける上で、どういう料理だろうっていうふうに考えていくと、やっぱり自分は海外そんなに行ったことないし、自分の原体験って考えると、やっぱりおにぎりだったり納豆みたいな部分が浮かぶし、で、田園風景みたいな部分もやっぱり自分の中にあるってなると、やっぱり自分が表現するってなると、まあ、和食だなってなってきて、そうですね。で、日本料理っていうワードを知り、そこから自分の料理を日本料理っていうふうに定義して表現するようになってきたっていうのが今です。
その、旧中村商店には、
はい。
どうやって知ったんですか？
あ、それは、流山の初石に、チョロンっていう、タイベトナム料理屋があるんです
よ。うん。
まあ、そこ僕好きでずっと行ってって。
うん。
で、そこの、姉妹でやられてるんですけど、このお二人も僕が料理をやってるというのを知っていて、
うん、
で、まあ、前勤めてたところを辞めて、独立したっていうのを知ってくれて、で、そのタイミングが、ちょうど、旧中村商店っていうのができ始め、多分、チビパクさんがもう始まっていて、
うん、
ここからシェアキッチンができる、今作ろうとしているっていう段階だったんですね。
うんうん、
で、そこで、ゆえの村松さんと、そのチョロンの、私は繋がってるので、
うんうん、
中村商店のそのシェアキッチンに入る人を探してるっていう話を、チョロンのスタッフ、
うん、
まあお二人も知っていたので、
うんうん、
そこで、多分お二人が、エビちゃんどうっていう話をしてくれたみたいで、うん、で、村松さん、ゆえの村松さんを紹介してもらって、
うんうん、
で、まあ連絡取るようになって、うん、っていう形ですね。
でも本当に人の繋がりだったん
ですね。いや、本当にそうです。はい。なので、そこはもうありがたいとしか言えない。はい。
無駄に住んでいたから。
そうですね。で、しかもたまたまチョロンに行っていた。しかもたまたまそのタイミングで独立したみたいな。はい。
実際そこまで、こう、自分の手でこう、コントロールできるところまで、
はい。
今、そういう感じでやってると思うんですけど、はい、理想に近づいて、かなっていう感じです。
まあ、っていう部分もありつつ、やればやるほどコントロールできねえな、みたいな感じもあります。
一人でやってても難しいっていう部分が、
はい、
ある
ですね。結局お客様がいて、仕入れ先の人たちがいて、まあ、場所を借りている、人たちがいてっていうところで、一人になればなるほど、結局人と関わらないとやっていけないなってなると、その人をコントロールすることはできないので、これはもう自分が変わっていくしかないんだな、みたいな感じになってます。はい。そうですね。そこに気づいてきたっていうのが、面白いですね。
じゃあ、ナオミさん。
お店のオープンは店主か。
じゃあ、
きっかけですもん、
山田さん。
きっかけ、きっかけですか。
そうですね、お店。最初、こう、ビノレアを始めた時は、焼き芋だけの販売のお店で始めさせていただいて、そうですね。ここから、先ほど、うちの、金子さんが言った、フードロスじゃないですけど、どうしても焼き芋って焼くと、いいやつもあれば、ちょっとなんかこれは、ちょっとなんか自分結構厳選しちゃうところがあって、ちょっとお客さんにはちょっと出す。全然食べれるんですけど、なんか焼き上げた時に、ちょっと蜜の出方が悪いやつとかは、ちょっとなっていうので弾いてた部分があって、それをどうにかならないかって、うちの、その金子さんに相談したところ、そしたらいろいろメニュー考案してくれて、で、今に至ってますね。
もう農家の方をずっとやられて、
いや、全然ですね。農家自分でやり始めて、今年で5年目です。全然別の仕事しててって形で、ちょっと農業に興味を持って、そこから野田の農家で、4年間研修させていただいて、そこから独立してって形で。
じゃあもう、みのり屋自体も、はい、1年くらいってこと？
2020年の秋にオープンしているので、
あ、じゃあ3年くらい
ですね。店始める前は結構軒先で、柏行って焼き芋販売させて、知り合いのお店の、はい、店舗、軒先で出していただいたりとか、やってて、って形で、そしてこのお店を始めてからは、もうお店のみ。たまに旧中村商店さんの軒先をお借りして、はい、販売させていただいたりとかしてます。
私は、
ちょっと
前職が、それこそ先ほど、店主が、軒先で販売していたっていう、店舗を構える前の時に、友人から美味しい焼き芋屋さんが野田にあるらしいっていうふうに聞いて、で、買いに行ったんですけど、売り切れちゃってたっていうところで、そこでインスタグラムを登録して、で、店主がさつまいもと枝豆を作っているっていうのを知って、私、枝豆が食べ物、好きな食べ物で一番好きで、
で、さすが野田。
それで、芋掘りも、なぜか好きで。で、枝豆と芋掘りができる実り屋っていうのが、すごく頭の中にインプットされて、で、次の芋掘りがあったら絶対行こうと思って、芋掘り体験しに行ったんですよ。
そういうのもやってたんですか？
そうですね、やってます。
その時は実り屋さん一人。
一人で。はい、全部受付から何か、一人でね、やってますね。
はい。で、それの体験の時に、もうすぐお店が、オープンするんだっていうのを聞いて、大変ですねっていう話をいろいろして、で、なんか、チラシを作りましょうかみたいな話をたまたまして、で、オープン初日に、なんか俺はずっと焼いてるから、受付がいないみたいな感じで、してて、それなら全然手伝いに行きますよっていう感じで、そこから手伝わせてもらってから、今に至るっていう。本当
にき
っかけは芋掘り体験
からっていう感じ。それは最初じゃあ焼き芋をやるお店を手伝おうかなっていう感じで。
そうですね。もう最初はもう、みのるさんが焼き芋を焼いて、はい、で、縁側に私が受付で行って、はいはい、ひたすら運んで渡すみたいな感じだったんですけど、翌年ぐらいから喫茶営業が、で、そこから喫茶担当って形で携わってます。
そのメニュー自体はお二人で考えてる感じなんですか？今お出ししてるメニュー
基本的には私が、はい、考えてます
。なんで喫茶やろうってなったんです
か？なんで
どっちからというか、
もともとお菓子作りが好きだったのもあって、
でどんちゃんが、
はい、でそれで、まあ、この、焼き芋って本当にいろいろな 多分メニューにできるなっていう発想から、もともとさっきゆみちゃんが言っていたけど、なんか作ることも結構好きだったし、あとなんか美味しかったって言われることが、なんかやりがいみたいなのになっていったときに、それで、なんか楽しくなっていったっていう感じですね。
じゃあ、とりあえず次の質問いきます。まあ、今のその活動をされてる上で、まあ、影響や刺激を受けたものとか、人とか、こととか、そういうのがあれば、教えていただきたいんですけど、まず、柿野さん。
はい。影響を受けた人は、さっきも言ったんですけど、一番の木更津市の一番外れみたいな、すごい、なんですか、電車も走ってないような、すごい田舎で育ったんですけども、で、そこから大学生になるってなって、新宿に住み始めたんですよね。兄がいたので、で、新宿のブックファーストに行った時に、何十万冊って多分あると思うんですけど、その中で、インテリアデザインみたいなコーナーが、まあ、たまたま目に入って、そこで、D&デパートメントってリサイクルだったりとか、はい、まあ、家具だったりを販売してる、そこの同業者の長岡健明さんの本をたまたま手に取ったのが、さっき言ったみたいな、まあ、自分の地元のことを知らないなっていうことを思うきっかけになったと、きっかけというか、まあ、影響を受けたんだなっていうのは思います。長岡健明さんは多分、まあ、日本中に埋もれてるいいプロダクトだったり、デザインとかを掘り起こしてる人だと思うんですけど、それをまあ、僕の場合はもうちょっと小さく捉えて、自分の千葉県に置き換えた時にどうなんだろうっていうところから多分考えが始まったんだと思います。実は。
でもそれって、本を読むときに他のジャンルの本も買ってますよね、それまで。
いや、買ってないですね。本をもう読んだことがないぐらいの。
なんですかね。もう、なぜそのコーナーに。
いや、本当にたまたま多分歩いてたりとか、まあ、本当に、こんな大きい本屋さんがあるの、東京にはみたいな。ビルが高いみたいな。公民館より高い建物ないみたいなところだったので、田舎だったので。それで、なんですかね。読みやすかったんですよ。すごい分厚い辞書みたいな本、長岡健明って書いてある本があって。
で、その長岡健明さんは知らなかった？
知らないです。全く知らずに。すごい分厚いっていうのと、あと、余白が、日記とコラムみたいな感じで合わさってるんですよね。で、もう片方も1行、2行しかなくて、左にその解説みたいな、その日の日記の解説みたいな、すごい、もう文字が少ない本だったんですよね。だから、これなら、自分にも読めるんじゃないかと。
分厚いけど、
読める。分厚いけど、こんなに文字が少ないんだら、読めるんじゃないかみたいな。そのぐらいのもう、
じゃあ、結構 D&D だと、はい、県ごとに出してる本が有名かなっていう気がするんですけど、はいはいはい、あれより先に、長岡健明さんの本を、に出会った。
はい。まあ、あの D&D トラベルって、トラベルじゃないですか、はいはいはいはい。あれが始まる前からそうですね。自由が丘に本店が、東京店が、今もある。ありますね。はい、そこに、だからその本で知ってからもうずっと、普通になんか買い物しに行ったりとか、これが、こういうのは確かにかっこいいな、みたいな。こういうたわしとかほうきとか、インスタント麺のパッケージとか、これは確かにかっこいいかもしれない。そこで、なんですかね、学んでったというか、部分もあるかもしれない。
その本を取った時は、何がやりたいとかっていうのはそんなに定まってなかった？
全くないですね。
もうただの大学生っていう。普通に大学生。
もう、ただの大学生だった。何もしてないような、
それで木更津出身だけど、はい、なんで最初に鎌ヶ谷に出したの？
あ、それはなんて言うんですかね。
たまたま。
いや、たまたまじゃないです。もうすごい考えた末に鎌ヶ谷だったんですけど、それは千葉のその房総なんですかね、都心に近い市川とか松戸とか船橋とか、そのあたりと房総の海の近くとか外房の方をざっくり分けたときに、房総の人たちって、まあ僕がお店始めたのは2018年なので、その時にはもう移住者とかが結構いらっしゃって、そこで、 パンを焼いてたり、コーヒーを焙煎してたりっていう方たちがもう増えてる時代だったと思うので、それでも10年やってますみたいな人たちが、房総の方は多分結構いらっしゃったんですよね。その人たちは多分すごくアンテナが高いし、自分でもう、なんですかね、そこがもう情報の発信地みたいに多分なってると思うんですよね。海の近くでやってるコーヒー屋さんとかだったり。でも、その市川だったり、柏とか松戸とかの人っていうのは多分東京がもう本当にすぐ近くなので、電車に10分15分乗ったら東京みたいな人たちなので、その人たちの方が千葉のことを逆に知らないんじゃないのかな、みたいな。目を向けづらいというか、便利すぎて。なので、その人たちにまずアプローチするのがいいんだろうなっていう考えに至ったんですよね。海の近くでポツンってやるよりも、都心の人たちに千葉をもしかしたら知らない人が、まあ、そもそも人口の比率も全然違うと思うので、その人たちにアプローチしたら、刺さる人がもしかしたら多いんじゃないかっていう仮説で、松戸とか船橋で探してた時にあんまりなくていい物件が、ここだっていう物件がなくて、で、鎌ヶ谷の、前やってた、昭和の一軒家があるんですけども、通行人が0人の、古い一軒家があって、あ、ここなら僕がやりたいことができるのかもしれないって思って、そこで始めたっていう。
で、そこから今度、野田っていうとまた結構千葉だと弾き回っちゃうと思いますけど、はいはい、野田に行こうかなって思ったのは、
野田に行こうかなって思ったのはやっぱり、最初に話を振ってくれたレコードの斉藤さんともう一人、4人さんっていう美容室の、美容師の方がいるんですけど、その二人から、最初まあ冗談半分じゃないですけど、こういうのがあるんだよね、みたいな。こういう動いてない古民家があるんだよね、みたいな。話を持ってきてくれたっていうのが、まあ、一番大きい要因だと思います。移転したかったわけでも、野田にしたいわけでもなくて、まあそういう人たちが面白いことを始めるんだったら、で、その波にもし乗れるんだったら、楽しいことが起こるんじゃないのかなっていうので、野田に行ったっていう。
それまでは野田に来たことはなかった？
いや、醤油を買いに、お店始める前に醤油を買いに来たりとかしたことあります。調査的な意味
で。はいはいはい。じゃあ、柏とかその辺も一応行ってみたりしてる？
行ってみたり、そうです。はい、まあ、物件探したりもそうしてたり、はいはい、内見に行ったりとかはしてたり。
はい、じゃあ、なんとなくこういう感じかっていうのは、それぞれ。
はい。
土地、勘、土地柄を。
まあでも、その、目当てのお店に行くだけと、ここでお店をやるんだっていう目線で行くのが多分、全く違うと思う。
あ、確かに。
確かに。そうです。それで見るとまた違った感じで野田は見えました。
あ、醤油を買いに来た時と。
そうです。もう別の街みたいに
見えます。はい、はい。この視点はだから野田に住んでるとない。
そうですね。
はい、確かに。
知らない土地だから
こそですね。
じゃあ、そのまま、海老原さんに。
どの部分かによって、結構違くて、例えば、料理そのもので言えば、その都度都度あるんですけど、今で言うと、まあ、その、日本料理といえば、もう、龍銀っていう、この山本シェフがいて、まあ、その方が、コロナ中に、ルバンジュトゥーっていう、タニシェフと、コラボで配信をしてたんですよね、YouTube で。まあ、コロナっていうのもあると思うんですね。まあ、たまたま見て、その、日本料理っていう言葉をそこで初めて知ったし、それまでは和食っていうざっくりしたくくりで考えたんですけど、まあ、日本料理っていうものに対しての考え方だったりとか、まあ、どう料理と向き合ってるみたいな部分の話を聞いたりして、いや、全然なんか自分考え足りてなかったみたいな部分を感じたりとかしつつ、っていうのがあったり、でもコーヒーで言えば、その自分が一緒に、焙煎をやってた友達とコーヒーを焙煎一緒にしていく中で、コーヒーっていうものの解像度が上がっていって、じゃあコーヒーの背景っていうものを知っていったりとか。で、元々はカフェの延長、カフェみたいな部分から入っているので、ただそこからやっぱり、カフェって昔もっと美味しかったよな、みたいな、自分の中でなんかぼんやりあって、で、辿っていくとやっぱり料理っていう部分になっていくと、じゃあ今、そのレストランの 考え方で言うと、ガストロノミーっていう考え方があって、まあ、料理とその土地なりその背景っていう部分まで含めてどういうふうに表現するのかっていう考え方があるっていうことを知っていくと、うん、じゃあ自分はどう表現するんだろうっていう部分を考えるようになり、それはやっぱり音楽を作っていく上でも、
うん、
まあ、ぼんやり多分考えてきたことで、そういう部分を同時に考えていくと、じゃあ自分が表現するものって何なんだろうみたいなところで、そうですね。そういうシェフたちの言葉を聞き、影響を受けていく、
うん。
で、でも料理って、料理そのもの、料理だけを出せばいいってわけじゃなくて、やっぱり料理を食べる空間だったりとか、まあこう、テーブルなり、僕だと作家さんの器を使っていたりとか、まあ音楽も、しかりで、空間を作るすべてのものを提供していると思うんですね。料理を食べてもらう、まあ、ランチで言えば1時間ぐらいの時間だったり、まあ、ディナーの僕はコースをやっているので、コースで言えば3時間ぐらいをお客さんの時間をいただくので、そこで空間全部を、お客さんの時間を預かっているって考えると、すべての面において、やっぱり、なぜ、それをやるのかっていう部分を考えるようになっていて、なぜこの音楽なのか、なぜこの音量なのか、なぜこの器なのか、なぜこの照明の明るさなのか、考えていくと、やっぱりいろんな視点で、作家さんの思いだったりとか、それこそ、中村商店でやるようになって、そのシーパックさんの空間の作り方だったりとか、っていうのもやっぱり影響を受けているし、で、まあ、あとは、その、庭縄で、同じ旧平井家の場所に、それぞれ自分の仕事を持っている、新白さんもそうだし、羊と花さんもそうだし、あ、みのりさんもそうだし、まあ、斎藤さんもそうだし、帽子の寺田さんだったりとか、うん、アイスのクベリーに入っていくと、それぞれがどういう立ち振る舞いをしているんだろうみたいな、僕はすごい興味があって、なかなかその、それぞれ、の仕事を間近で見る機会っていうのがないので、
うん、
そこはすごくこう、料理を作りながら聞き耳を立ててた部分でもあって、
うん、
あの時間はめちゃくちゃ自分にとっては影響を受けました。
はい、じゃあ、二人に聞きましょうかね。
じゃあ、
山本さんからお願いします。
皆さんのなんかお話がすごい、なんか印象的で、なんかちょっと、自分が喋っていいものかどうか。
うちの
スタッフが。はい。
例えばじゃあ、あの、子供の頃ってどういう感じの子供だったんですか？
子供の頃は、そうですね、なんだろう。結構やっぱ、今もそうかもしれないけど、やっぱ畑やってるってことで、はい、結構外で遊ぶのが好きで、釣り行ったりとか。
活発な。
ああ、そうですね。結構、ほとんど遊んでばっかりいましたね。
そんなところから、こう、はい、なんか今、はい、自分がこう、はい、やられてるのに。まあでも、そのまま、今、ね、畑をやってる、
はい、
かなっていうから、やっぱ繋がってるんですかね。
そうです。多分繋がってると思いますね。
はい、畑やるきっかけは何だったんですか？
畑やるきっかけは、その頃結構、そのまた釣りじゃなくて、もう登山がすごい好きで、うん、で結構あちこちの山、一人でもいろいろテント持って、泊まりがけていろいろ行ったりとかしてて、うん、それで結構山の周りってなんか農家が結構多くて、
うん、
で、なんか野菜の直売所とか無人があって、そこに結構寄ったりとかしてて、うん、で、なんか、なんか寄って買って食べたりとかすると美味しかったりとかして、うん、で、なんかそういう作ってる人たち見てたら、あ、ちょっとこういうこと自分もやってみたいなと思って、うん、全く全然そんな、農家なんか、野菜作りとかやったことなかったんですけど、興味持ち始めて、それで野田市役所が、はい、そこでいろいろ農政課っていう課があって、そこに相談したら、研修先を教えていただいて、それで、はい、研修させていただいて、今に至る。
僕も行きました。
本
当はい。畑やろうと思った
の。
同じとこ行きました。
あ、はい。ね、野田はね、そのね、農政課が
結構、
うん。
紹介してくれる。
紹介してくれて、
はい。
そうですね。もう実家が農家とかじゃなかったので、全く全然そういうコネもなかったので、はい、そこから入っていって、はい、今に至る。
へえ、じゃ畑を借りてやってる
って。そうですね、借りてやってて、で、もともと地主さんの親がやってて、うん、地主さんも会社員で勤めちゃって、うん、もう空いてる畑っていうのはもう結構いっぱいあるので、うん、そこを貸していただいて、うん、やっております。
うん、みのりさんのもともと古着屋だったりとか、車も好きだったりとか、
そうですね。
それがなんか、ある、はい、何か影響というかあるのかなと思ったりするんです
よ。ああ。
うん。
それは。
でもなんか、うん、今でもなんかそういう好きなことは。は
い、釣りとかそういう。
釣りとか、あ、そうだね。そういった感じで。やってます。
え、柏でお店を持たれてたんですか？
うちは働かせていただいたりとかしてて、はい、洋服屋さんで、はい、お世話になったりとかしてて。
柏で？
はい、柏で。はい。
海外に仕入れとかも行かれてたん
ですか？そうですね、一緒に連れてってもらったり、そこのオーナーさんにはすごいよくしていただいて、今でもお付き合いあって、たまに柏に行って、あの、そこの軒先で、去年とかも夜勤も販売させていただいたりとか、はい、いろいろやってますね。
じゃあ、ナオミさん。
はい。ま、こういう感じのミノルさんの人となりもあるんですけど、ミノル屋は、お隣が大家さんが住まれていて、
ああ、そうなんだ。
大家さんがもう80歳超えられてるんですが、うん、その大家さんがお子さんの時に住まわれてたお家なんですね。
うんう
ん、で、なんかやっぱり、古い建物っていうのはたくさんあるけど、うん、こういうふうになんか、お隣に、住んでた人がいるみたいな環境はすごくまあ少ないなと思っていて、そのなんか大家さんが大事にしてきたお家っていう、なんだろう、この空間みたいなところがすごく私は好きで、で、なんだろう、お客さんがなんかただいまっていうぐらいの気持ちでなんか帰ってくるような、私もお帰りっていう気持ちで迎えられるような、なんかそんななんか空気感というか、が、ここにはなんかあるなっていうのがあって、まあ、ちょっと人とかここっていうよりかは、ま、環境になっちゃうんですけど、
うん、
この、ここで働くっていうことが、ここでお客さんを迎えするっていうこと自体が、なんかそう、自分にとって大事な時間になってるかなっていうこと
になります。ここね、前はフラッ、ここが、ね、やってて。うん、で、ここの時は来たりとかしたことありましたか？
私は来たことがないですね。
うん。
でも、今のフラッコさんには。
ああ。
はい。
うん、
はい。
じゃあですね、時間がかなり過ごしてると思うんで、質問をちょっとまとめて、いっぺんに聞きたいと思うんですけど、今の活動をされている上で大切にしていることとその魅力、あとお店をやられている方であれば、まあ定番のメニューだったりとか、あとまあ、商品だったり一押しの商品だったりを前半の最後に紹介していただければなと思うんですけど、まず竹本さん、
はい、大切にしていること、せっかくその千葉のものを一箇所に集めてるっていう、まあ、コンセプトでやってるので、その一回ポッキリで終わってほしくないなっていうのがまあ基本的にあるんですよね。今これを、まあ、パスタとか醤油とかお酢とか何でも調味料とか、まあ、器も置いてたりフレグランスも置いてたりするんですけど、それを何か一つ買ったことによってそれで終わってしまったら多分うちのお店があってもなくてもどっちでもいいと思うんですけど、買ったことによって、それで何ですかね。このパスタ美味しいよね、みたいな。柏なんだって、みたいな。そういえば柏っていとこが住んでたよね、みたいなとか、なんかそういう会話が広がったりとか、
うん、
じゃあ今度会いに行ってみようか、みたいな。昔、九十九里のコーヒーだったら、九十九里子供が小さい時行ってたよね、みたいな。じゃあまた家族で行ってみようか、みたいな。割とまあ、そのことに近いことなんですけども、まあそういう風に、なったらいいなっていうのが割とあって、うん、なのでそういう風な接客を心がけるというか、ただお金と物の交換だったら別にやりたくもないことというか、それでたくさん売れたからといって何も千葉の魅力を、魅力というか千葉のことを知るきっかけにもなってない、ただ美味しいねで終わったら割と美味しいものなんて何でもあるので、そういうところが大きい。それをちゃんと伝えていきたいな。スペックじゃなくて、これがこうだから美味しいというよりも、これがここで作られててみたいな、どういう人が作っててみたいな、そういうのを伝えるようにしてますね。大切にしてることというか。
じゃあ結構お店に行ったら商品のことをすごい説明してくださったり、
はい、
柿の木さんが結構喋ってくれたりするんですか？
そうですね、割と喋りすぎちゃうなぐらいになっちゃうので、まあもちろんそのお相手の方、お客様を見て、
うんうん、
あんまり話しかけてほしくない方ももちろんいらっしゃるので、そういう時は話さないですし、
うん、
まあなるべくちょっと一言、あんまりそういう会話ができてないなっていう時でも、まあ最後に一言だけでも何か添えたいなっていうのは、前のお店はそれをやりたかったので、その通行人が0人のところでやりたかったんですよね、
うんうん。
目的外がしてほしかったので。今はそうじゃなくなったので、路面になったので、もちろんそうじゃないお客様もたくさんいらっしゃるので、そこをどう伝えていくかっていうのは課題なんですけど。ただ美味しいだけで買いに来てる人ももちろんいらっしゃいますし、何のお店かわからなかったねで帰って行っちゃう方もいる。千葉っていうこともまあ、ただ醤油がポンって置かれててもわかんないと思うので、そこはまあ課題なんですけども、やりたいっていう欲はすごく、話したいっていう欲はすごく。
特に野田にこういうお店がなかったんです、今まで。何のジャンルなのかとか、どういうお店なのかっていうのが、わからない人が、多分ほとんど大半だと思う。で、結構野田って、もともとこう地方に住んでて、野田に結婚を機に引っ越してきましたとか、那須の方に住んでましたという方とかもいて。そういう方たちの方が割とすんなり入ってきて、あ、こういう感じかって分かって、また来てくれるっていうのが多くて。野田から出たことない方は、多分、特に CB パックさん初体験のジャンルだと思うんで、多分聞けばすごい話してくれるんですけど、聞かなければ逆に、あえて話さないだろうなって、壁越しに僕は営業してるので、感じたりもしていて、多分そこは、なんでしょう、僕とかも、僕も、その、服屋さんとかに入って話しかけるのすごい嫌いなんですよ。ただ見てただけなんだけど、みたいな。多分そういうのをすごい分かってるんだろうなっていう接客をしてるなって、横でやってて思います。
じゃあ、ちなみに今、イチオシのなんか取り扱ってるものとかありますか？
イチオシ、昨日からなんですけど、千葉の富津市の陶芸家の寺田明宏っていう方がいるんですけど、その方の器が入荷したので、
うん
まあ、フレッシュな商品としては、一押しの、そうですね。商品かもしれない。
結構あれですか？ずっとある感じですか？
一応常設ではあるんですけど、はい。
結構ね、庭のあの作家さんのね、作品を置いて、今年のっていうわけじゃなく、はい、庭のあに出てくださってたことのある作家さん、はい、まあ、寺田さんもそうだけど、
そうですね。
うん。作品が置かれてるんですよ。うん。
じゃあ、次、海老原さん、お願いします。
まあ、大事にしてること、さっきと重複するんですが、やっぱり、野田出身の僕が作る料理っていうことで、なぜその料理なのか、まあ、なぜこのメニューなのかっていう部分はすごく考えるようになってきていて、あとは、日本料理っていうのをやっていこうと思った時に、まあ、日本料理って名乗るのって結構、プレッシャーがあって、全然その域に達してないっていう気持ちもありながら、言っていこうって決めたんですけど。まあ、人口が絶対日本は減っていく中で、日本の料理っていうのが、世界に対してどういうふうにアプローチしていくんだろうとか、世界で見たときにどういう価値を出せるんだろうみたいな部分を結構考えるようになってきたんですね。で、まあ、野田でもやってるし、隅田という、都内でもやっていく中で、まあ、田舎出身の僕が都内でやるってしたときに、じゃあ、どういう部分で差別化をしていくのか。都内には美味しい料理がいっぱいあるので、別に僕じゃなくてもいい人たちもいっぱいいる中で、どういう方たちが来てくれるんだろうって考えたときに、そこの部分をすごく考えるようになってきて、まあ、はっきりした一言で言える答えはないんですけど、隅田でやるのであれば、まあ、日本料理っていうのを土台にしながら、作家さんだったりとか、僕で言えば野田という場所をどう紹介していけるかっていう部分。例えば、僕の、ロゴは、シビパックさんに書いてもらったんですよね。海野っていうのを、解明するタイミングで書いてもらおうって書いてもらったんですけど、やっぱり、ショップカードにしていくと、かっこいいですねって言ってもらえるんですよね。で、したときに、あ、実はこれ、地元の野田市にあるシビパックさんに書いてもらったんですよ、みたいな話ができて。 するし、うん、まあ、今回庭のっていう場所に出たりすると、なんかこの間カレーやってましたね、みたいな話とかを、うん、隅田とも話されるので、うん、実は野田に、あ、千葉にもこういう庭のっていうイベントがあって、みたいな話とか、まあ、一緒に出たミノリアさんっていうのが野田にあって、みたいな話ができるので、うん、なんかその辺、どう、こう、地元を紹介していけるか、まあ、うん、まあ、もっと広い目で見ると、全国に対して、千葉、野田、もしくは、それが都内でやる理由みたいな部分。特に今、地方の方がレストランで注目されてるんですけど、うん、その中でじゃあなぜ都内でやるのかとか、じゃあどうやって隅田の魅力を伝えていくのか、っていう部分っていうのは、それをどう料理で表現するか、っていうのはすごく考えるようになってきてます。
うん、今話聞いてると結構やっぱ野田と隅田で、なんか違いがありそうですけど、
はい、そうですね。違いがあるようでないようで、でも、野田でやっていると、隅田でやってるんですよね、っていう話をされるし、まあ、隅田でやってると、野田なんですね、みたいな話をされるので、まあ、それをよく捉えて、それぞれの場所を紹介していけるっていうふうにできると、で、僕が関わっている人たちを紹介できる場だと思うので、野菜で言えば、長野の、バンドで知り合った、長野のオゾソズっていうバンドがいます。そのメンバーが長野で農家をやってるんです、うん。その野菜をメインに使っていたりするので、野菜美味しいですねって言ってもらえれば、うん、実はこの野菜って話もできるし、お米で言えば、南相馬の、お米を使ってるんですけど、うん、まあそこの農家さんのお米を使っていて、そこはその売り上げの一部は復興支援に充てられるんですね。一回津波で流された場所を、うん、で、竹をもう一回再開して、お米を作られている方たちなので、そういう、でも、美味しいと思ってもらえないと、結局そこの魅力って伝わらないし、復興支援が前に出すぎると、復興支援だけど美味しくないね、じゃあ、結局、伝わらないので、まず美味しいがあって、なんで美味しいか、もしくはどこでできてるのか、っていうのが分かると、じゃあここで買ってみようとか、あそこに行ってみようって思ってもらえると思うので、なので僕がまずは美味しいを表現して、その背景っていうのを美味しいと思ってもらった方に伝えていくっていうのが、多分飲食店の役割としてある、一つあるなと思うので、ここは大事にしている部分です。
じゃあ、山田さんでいいですか？
はい、そうですね。このお店やる上で、結構やっぱりこういう建物でやってると、よくお客さんにおばあちゃん家に帰ってきたみたいとか、結構いろいろ言われることがあって、なんかいろいろ落ち着くとか、いろいろそういったことなんか言われて、自分結構おしゃべりするのが意外と好きなので、結構体験時とか結構いろいろ、いろんなこと喋るので、なんかいろいろお客さんとお話できたらなぁと思って、はい、営業してますね。まあ、そういうことは本当になんか、そんな喋りたくなさそうな人は、そんな喋らないですけど、全然なんか、喫茶店のマスターじゃん。平日は営業もしてるんですけど、自分一人でやってまして、そうですね、ちょっと喫茶店のマスターじゃないんですけど、そういった感じに今後はなっていきたいなっていう、全然お喋りしてください。お願いします。
じゃあ、ナオミさん、お願
いします。はい。大切にしていることみたいなのだと、まあ、私が作るスイーツは、おしゃれスイーツっていうよりかは、なんだろう、3時のおやつみたいな、ちょっとこう、お母さんが作ってくれたものを食べて、ちょっと安心したり、ちょっと優しい気持ちになれたりみたいな、なんかそういうのがいいなと思っていて、すごい生クリームにおしゃれな葉っぱ乗ってるとかじゃないんですけど、なんか、まず、喫茶営業なので、もちろん3時ぐらいにいらっしゃるお客様が多いんですけど、やっぱりその、ランチとか食べた後でも、なんか、食べれちゃうような気軽さみたいな、素朴だけど優しい味みたいなのを、なんか続けていけたらなと思って、メニューとかも。新しいものとかも少しずつ作れればなと思っています。新商品と としては最近だと今日も皆さんに召し上がっていただいたんですけど、焼き芋プリンが最近始まったので、みのり屋は冬になると焼き芋のおしるこやったりとか、結構季節によって限定メニューがあるので、まあ、そういったものも楽しみに来ていただければなと思っていて、いつ来ても新しいものがあるような、そういうものがご提供できれば、これからもいいなと思っています。
インスタグラムとか見てれば分かる感じですか？
あ、そうですね。インスタグラムでは、写真とともに、こだわりポイントも書いていますので、見てもらえたらと思います。
わかりました。じゃあ、かなり長くなっちゃいましたけど、とりあえず、前半は、こんな感じで、ちょっと休憩挟んで、今のことちょっと後半したいと思います。
はい、ありが
とうございました。ありがとうございました。では今回はこの辺までにしたいと思います。よろしければ番組のご感想を寄せください。メールや SNS はもちろん、郵送でのおはがきなども大歓迎です。 Twitter の場合はハッシュタグニワノアラジオをつけてつぶやいてください。それと過去の開催時に作ったニワノアステッカーがありますので、ご意見ご感想と一緒に、希望の旨をお伝えいただければ差し上げます。こちらは在庫がなくなったら終了となります。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Podcast などでも聞くことができますので、そちらでフォローなどをしていただければと思います。